Today, I'm going to do something a little different. We just finished James last week.
先週ヤコブの手紙を学び終わりました。
And what I've been doing sometimes is between the books, I'm giving some very practical what I call discipleship messages.
で、その合間合間にですね、時々ちょっと、この弟子訓練のためのメッセージをこう挟んでいきたいなと考えています。
Well, I say discipleship or just, you know, very, very practical, like topical messages.
実践的な、ちょっとこうトピック的なメッセージをしていきたいと思っています。
And the topic this morning, I want to focus in on a topic is about repentance.
で、今朝のメッセージのテーマは悔い改めについてです。
You know, and because we just finished the book of James.
私たちはちょうどヤコブ書を先週学び終わりました。
And James, as we remember, is a very, very straightforward book. He talked very bluntly.
ジェームスという人、ヤコブという人は非常にこう単刀直入にですね、もうズバズバと語る人です。
And he, you know, it's like he said, you should do this, you shouldn't do that. It's all the way through the book of James.
このヤコブ書全体を通してこうしなさいとかこうしてはいけないということを語っています。
And God uses a book like James or parts of scripture like that to expose problems in our lives to show us, you know, where we're wrong.
そして神はこのようなヤコブの手紙のような聖書箇所を用いられて私たちの人生のうちに何が間違っているかということを示し教えてくださいます。
And that's one of the purposes of the scriptures.
それが聖書の目的の一つでもあります。
Hebrews 4:11 and 12
ヘブル人への手紙の4章12節ですね。
For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, discerning the thoughts and intentions of the heart.
ヘブル人への手紙の4章の12節には、神の言葉は生きていて力があり、ごめんなさい、12節ですね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
So what do you do when you're reading the scripture and it does point out you see these things that are wrong, that your life is not lining up, it's not quite the same, it's not what is written there. So what do? The thing is, we repent.
ですからこの聖書の御言葉によって私たちの人生の中で何か間違っている御言葉に即してないという部分を見せられたときに、じゃあ私たちはそれに対して何をするのか。それが悔い改めですけれども、この朝はじゃあその悔い改めというのはどういうことなのかということを実践的なことを語っていけたらと思っています。
And so I'm going to be looking, we're going to look at Colossians chapter 3.
はい。ですので、今朝は、コロサイ人の手紙の3章を見ていきたいと思います。
But before we go there, I want to point out the Greek word repent, metanoia, means to change, to have a change of mind that results in a change of action.
でまず最初にこの悔い改めという言葉ですけれども、これはギリシャ語でメタノイアという言葉になります。その意味は、心を変えるということです。心を変えることによって結果、それに伴う行動も変わってくるということです。
And repentance is something that should be part of our lives. It's a regular, as Christians, it's something that we should do on a regular basis.
そしてこの悔い改めということは、私たちクリスチャンが日々の生活の中で日々普通に行っていくべきことです。
It's like you're going along, you're going this way, and you're showing this is not right. Well, then you kind of go this way, you change course.
自分がこのクリスチャン生活をこう歩んでいて、そしてこの道が間違っていると示されたらば、方向転換してまた正しい方向に進んでいくということです。
There's that word metanoia, a change of mind that leads to a change of action.
それがメタノイアという言葉です。心を変えることによって行動も変わってきます。
Now repentance, one thing I wanted to say, it's a blessing. It's not a curse.
そしてこの悔い改めというのは祝福であって呪いではないということです。
It's not something that we should dread.
何かこの悔い改めることを恐れる必要はありません。
Like something so negative, you know, like what's he going to talk about now? Repent, it's going to be down, you know, negative. And no, it's a blessing.
何か否定的な思いになる必要はありません。ジャックはこれから一体こんな否定的な何を言おうとしているんだと恐れる必要はなくて、あくまでも祝福です。
It's a gift.
贈り物です。
You know, it's like we come to God from the first place. When we come to God, we come to Him because we don't know how to run our lives.
私たちは自分で自分の人生をどう生きていったらいいかがわからないので、神のもとに来ました。
The Lord forgives us, and He puts His Spirit in us. He gives us the Holy Spirit to live in us.
神は私たちを許してくださり、そして私たちにこの聖霊を与えてくださって、この方が私たちのうちに生きてくださっています。
And the Holy Spirit is always showing us how to live.
この聖霊が常に私たちにどのように生きたらいいかということを示してくれます。
And when we're doing wrong, he points out that no, this is wrong and this is right.
そして何か間違ったことをするときには、いやこれは間違っている、こっちが正しいということを示してくださいます。
So repentance is really learning to walk in the Holy Spirit.
ですから悔い改めるということは、御霊によって歩むということをこう学んでいくことです。
But before, you know, before we even deal with our actions, it's so important that we come to grips, that is, we establish in our minds our identity in Christ.
で、私たちがその行動についてこう取り扱っていく以前にですね、まず大事なのは自分がキリストにあってどういうアイデンティティを持っているかということをしっかりと理解しておく、掴んでおくということが大切です。
Because your identity in Christ is something that is given to you by God. When you come to Christ, you are born again. You are given a new identity.
キリストにあるアイデンティティというのは、神があなたが信じたときに新しく生まれ変わるものとしてあなたに与えられているものです。
You know, by faith in Christ, you becomeA child of God.
そしてキリストに信仰ことを通して私たちは神の子供となりました。
In 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come."
第2コリント人への手紙の5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
And what that means is you're not the same person that you were before you came to Christ.
これはつまりどういうことかというと、あなたはキリストに来る以前のあなたとは違うものになっているということです。
You are a new creation.
新しく作られたものです。
You know, this is what God says about you.
これは神があなたについて語っておられることです。
The person you were before died. You were crucified with Christ. When he died, you died.
以前の自分はキリストと共に十字架につけられました。キリストが死なれた時にその古い自分も死んだということです。
And when Christ was raised again, the scripture says you were raised with him.
そしてキリストが蘇られた時に聖書は私たちも一緒、キリストと一緒に蘇ったということを教えています。
Let's look now at Colossians chapter 3 and let's begin by reading verses 1 through 4.
はい。では、コロサイ人への手紙の3章を見ていきます。1節から4節をお読みします。 こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。
Now, notice the verb tense there in verse 3. So it says, For you have died, and your life is hidden with Christ in God.
3節のところでこの動詞の時制にちょっと気をつけてください。あなた方はすでに死んでおり。そしてあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあると書かれています。
It says, you have died. This is past tense.
もうあなた方はすでに死んでいると、これは過去形で書かれています。
It's already happened.
もうすでに過去に起こった出来事です。
And your life right now is hidden with Christ in God.
そして今あなたの命はキリストのうちに隠されて。
You know, that's a present reality right now.
これは現在起こっているこの現実です。今の出来事です。
Your life is hidden. It's in Christ. It's safe there. That's new identity. This as a child of God, it's safe. It's in Christ. You are in Christ.
私たちの命はキリストのうちに隠されていますから。このアイデンティティというのはキリストにあって安心できるものです。
No one can take it from you. Nobody can change it or alter it in any way. It's something that's there. It's in Christ.
誰もそれを私たちから取っていくこともできませんし、何か変えてしまうということもできません。私たちはみんなキリストのうちにあるものです。
So when you read these verses 1 through 4, When you approach it, these are things that you are told to believe. These are not commands. This is not a command for something for you to do.
で、これらのことは私たちが信じるべきことであって、何か行いなさいというふうに命令として与えられているものではありません。
It has already been done.
もうすでに起こっていることだからです。
You know, look, just it's important. Read through these verses, you'll see that is so.
何でもここを読んでみてください。よく分かってくると思います。
You know, your life is in Christ, and He is seated at the right hand of God.
あなたの命はキリストのうちにあって、そしてこの方はキリストは今神の右の座に座っておられます。
And we are to you are to set your mind on that. You're to think about that.
そして私たちはそのことをいつも思いなさいというふうに書かれています。
All right, then now let's get into 5 through 7.
はい。では5節から7節をお読みします。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。
Notice the verb tense here. It's imperative.
ここでの動詞を見てみると、これは命令で書かれています。
It says, put to death.
殺してしまいなさいと。これは私たちがやらなければいけないことです。
Now, verses, again, verses 1 through 4, that's something you are to believe. That's not something you're commanded to do. This is what you are commanded to do.
1節から4節は、これは私たちが信じるべきことであって、何かしなさいと言われていることではありません。でもこの5節のところは、こうしなさいと私たちに行動を求められているところです。
You have died with Christ.
皆さんはキリストと共に死にました。
But now, when you see things in your life that don't line up with this new creation, you are to put them to death.
でも、その新しくなった自分が 新しくなった命の中にこの新しいアイデンティティに合わないものを 見るときにはそれらを殺してしまいなさいと言われています。
That's really severe language, isn't it? Put to death.
この殺してしまいなさいという言葉は非常に深刻な言葉だと思います。
You know, it's severe.
厳しい言葉ですね。
But when dealing with sin in our lives, we need to be severe.
でも私たちが自分の人生の中の罪の問題を取り扱うときというのはここまで真剣に深刻になる必要があります。
You know, you see it, it's just like, that is, that's wrong. Kill it.
もうそれを見てこれが間違っていると分かったらそれを殺す。
But it, you know, it's not like, well, but yeah, I know this is wrong, but I really feel that, and then you're going to go on andYou know, but really what I want isn't just kind of... No, 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 it says kill it.
何かそういう罪を見ても、いや、分かってるんだけどね、でも、とか、でも私は実はこうしたいんだとか、いろんな言い訳が出てくるかもしれませんけれども、そうじゃなくて、殺してしまいなさいと、聖書は。
You know what Jesus said? He said, if your right hand causes you to sin, cut it off.
イエスは言われました。右の手がもしつまずかせるならもうそれを切って捨ててしまいなさい。
You know, he says it's better to lose one part of your body than have your whole body thrown into hell.
体の一部を失っても体全体がゲヘナに落ちるよりは良いと言われました。
But he has that, you know, that shocking sort of language. Cut it off.
もうそのようなちょっとこうショックを受けるような、もう切って捨ててしまいなさいというような、そういった言葉まで使っておられます。
Now, your hand doesn't cause you to sin.
もちろん私たちの手が罪を犯すのではありません。
It says, if your right hand causes you to sin, your right hand doesn't cause you to sin. Sin comes from your heart.
右の手があなたをつまずかせるならとありますけれども、手が罪を犯すのではなくて罪というのは私たちの心から出てきます。
And Jesus is using this shocking language to make a strong point.
でもイエスはここで非常にこうショッキングな言葉を用いることによってこう強く強調しようとされていることがあります。
It's like deal with it.
その問題を取り扱いなさいということです。
You know, don't rationalize sin in your life. Don't make excuses for it.
人生の中でその罪を正当化しようとしないように、言い訳をしないようにしなさいということです。
Don't delay. You know, someday I'm going to do something.
またそれを対処するのを遅らせてですね、まあいつかねということをしないようにということです。
You know, the Lord says, just put it to death. That's what Paul is saying here. Put to death.
もうパウロもここで言っているように殺してしまいなさいと今ということです。
Now in verse 7 he said, in these things you too once walked.
7節にはあなた方も以前はそのようなものの中に生きていたと言っています。
which you mean, this is your old nature.
つまりはこれは私たちの古い性質であるということです。
You know, when you see sinful things and you're doing stuff, this is, look at it, this is what you used to be.
自分たちの中に何かこう罪を見出したり、罪深さがあっても、それは過去の自分がそういうものであったということです。
It's not who you are now. It's not, you're a different person.
今、自分がそういうものであるということではありません。もう、新しくされて、違うものに私たちはなりました。
You know, sometimes we may get discouraged. We look at our lives and we see the bad things. We see and we think, I'm just the same. You know, there's no change. I'm just the same as I've always been.
時に自分たちのうちに何かこう悪いものを見つけるときに変わってない部分を見るときに、ああ。自分はちっとも変わってないじゃないかとこうがっかりすることがあると思います。
You know, that's exactly what the devil wants you to believe.
でもそれはまさに悪魔が私たちにそう信じ込ませようとしていることです。
He's constantly lying to you, trying to convince you that you are 悪
魔は常に私たちに今、お前は今までと何も変わってないということを信じさせようと偽りを囁いてきます。
You know, you, everybody, sooner or later, you always will live out what you believe. If you believe that about yourself, it's going to come. That's how you're going to live. You will do the things. You will live out what you believe.
私たちは自分が信じていることに従って生きると言いますか、行動が伴ってきます。
But don't believe the devil. Believe God's word.
ですから、悪魔の言葉を信じないでください。神の言葉を、聖書を信じてください。
You are a new creation in Christ.
あなたはキリストにあって新しく創造されたものです。
It's true.
これが真理です。
Let's go on now to 8 through 11.
8節から11節。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてでありすべてのうちにおられるのです。
So he gives an example of sins that we are to put away.
ここでパウロは私たちが捨て去るべきこの罪の例えを挙げています。
Anger, wrath, and malice. Put them all away, he says.
怒りとか憤りとか悪意とか、こういったものをすべてもう捨ててしまいなさいと言っています。
You know, don't rationalize them.
それらを正当化しないようにしてください。
You know, don't just say, well, you know, I got a bad temper. It's just who I am.
私はもう本当に短気なので、これが自分なんです。
Don't make excuses. You know, just put it away.
そのような言い訳をせずに捨ててください。
Don't lie to one another.
また互いに偽りを言ってはいけないとあります。
Yeah, think about this. Jesus never lied.
考えてみてください。イエスは決して嘘をつかれるということはありませんでした。
Sometimes people feel like, well, that, you know, we live in this world and sometimes you just got to do it. But Jesus never lied.Once lied.
時に私たちはこの世に生きてるんだから、時には嘘をつくこともしょうがないんじゃないかと考えてしまうかもしれませんけれども、イエスは生きておられる時に一度も嘘をつくことはありませんでした。
In Hebrews 6:18 it says, "It is impossible for God to lie."
そしてヘブルの6章の18節には、神は偽ることができないと書かれています。
So we are God's children, and we shouldn't lie either.
私たちは神の子供ですから、同じように偽るべきではありません。
One thing I like about the way Paul talks here, he uses terms we can understand. He says, put off the old self, put on the new self.
パウロはですね、いろんなことをいろんな方法で語りますけれども、私たちに分かりやすい例えを使ってくれることがよくあります。ここでも、洋服を脱いでまた着るというような例えを使っています。
Because that's what we do. Every day we put off, we put on.
私たちは毎日これをしていますね。脱いでまた着るという作業です。
You know, in the morning you put off your pajamas, you put on your clothes for the day.
朝になればパジャマを脱いで、そしてその日の洋服を着ます。
You know, it's something we do, so it's a regular thing. It's something we do often.
これはですから通常のことです。私たちが頻繁に行っていることです。
And you know, repentance, I believe, is something that we should do often, just like changing our clothes.
で、この悔い改めというのも実は私はもっと頻繁に行うべきことだと思っています。この洋服を脱いだり着たりするのと同じぐらい。
Something we do regularly.
もう通常行っていくことです。
Not, you know, this big shameful thing that needs to be a big drama.
何かこう本当に大きなですね、もうドラマチックに悔い改めるというそういうことを行うわけではありません。
Oh, I'm such a horrible person. I see. Oh, you know, ダメだ。You just,
もうこんな、こんな自分はもうこんな愚かなものでとか、もうダメだ。
As if, you know, God wants you to punish yourself for a while and then, you know, you got to do this, you got to go through this. It's like He enjoys it before you can move on.
そして本当にそこでですね、神が自分にもう懲らしめをしてくださって、そして十分懲らしめだなと思ったら、やっと先に進むことができる。
And I believe, I think a lot of that drama is just rooted in our pride.
でも多くのそういったドラマのようなものというのは、実は根底にプライドがあると思います。
You know, it's like, and God doesn't want that.He doesn't care. He doesn't want you to be. He's not looking for you to beat yourself up. That's not what he wants. Is you to turn from the bad. It's very simple. Turn from the bad and turn to the good. Put off and put on.
神はそんなことを別に私たちに期待しておられるわけではありません。何か一生懸命自分で自分を鞭打つようなことを望んでおられるわけではなくて、もっと単純に悪いことをしていたらば、それを方向を変えて良いことの方に向き直る。もう古いものを脱ぎ捨てて新しいものを着るということです。
You know, sometimes when we become aware of sin in our lives, we see just how wicked, you know, there's wicked places in our hearts. We feel like we need to do something dramatic so that we can again experience God's favor.
私たちは時にこの自分のうちに何か罪を見出すと、ああなんて自分はひどいものなんだろう、悪いものなんだろうと思って、そしてこの次にまた神のこの行為を得るために、まず最初に何か本当に劇的な何かを行わなければいけないと感じてしまうことがあると思います。
I want to read Ephesians 4:28.
ちょっと一箇所エペソビトへの手紙を見たいと思います。エペソビトへの手紙の4章の28節です。
Paul says, "Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone who is in need."
エペソビトへの手紙の4章の28節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。ですからここで言ってるのは、もしあなたが何か盗みをしてるんだったら、やめなさい。
And then he doesn't just say what not to do, he says what to do. Start working so that you'll be able to share with other people.
そしてやめなさいというだけではなくて、じゃあ何をすればいいかということも教えてくださっていて、自分で働いて、そしてそれによって他の困っている人を施してあげなさいと。
And in the very next verse, in verse 29, he says, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as good is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.
そして次の29節のところ、エペソ4章の29節では、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。
So he's just saying, if you find you look at your life, you see, wow, you know, I'm cutting people down. Stop it.
ですから、自分で自分を振り返って、あ、人を傷つけるようなことを言ってしまったなと思ったら、それをやめな。やめてください。
And again, he doesn't just say don't what not to do. He says start building them up.
そして してはいけないというだけではなくて、逆に人に役立つ言葉を話しなさいと言っています。
You see the way repentance is presented here. It's a very practical thing. It's just like you don't do this, but you do this. It's a change of course.
ですからこの悔い改めというのは非常に実用的なことです。何かやってはいけないことをもうやめて、 そしてやるべきことをやるということです。
It's practical. It's something that we are able to do.
これは非常に実践的でもありますし、そして私たちが日々行うことができることです。
It's not to be some rare thing. It's to be a regular part of our Christian life.
まれにしか起こらないような出来事ではなくて、クリスチャン生活を送る上で日々普通に起こっていくことです。
Again, it's not just something rare. You know, like,
たまにしか起こらないようなことではありません。
Back in 1997, let me tell you, back in 1997, God was really dealing with me, and I saw what was wrong, and I repented, and oh, you know, it's this big drama.
もう過去1997年に遡って、あの時に神が私を取り扱ってくださって、もう私は間違ったことをしていたけれども、大きな悔い改めをしてと、こう何かすごく劇的なことを行るということではありません。
James chapter, we just finished James. James 3:2 says, For we all stumble in many ways.
ちょうど私たちはヤコブを学び終わりましたけれども、ヤコブの手紙の3章2節のところに、私たちは皆多くの点で失敗をするものですと言っています。
It's no secret to anyone that you are not perfect, that you stumble. It's not a secret.
ですから、この私たちが完璧でないということ、何かにもすぐつまずいてしまうものであるということは、別に人に隠されていることではありません。秘密にしていることではありません。
It's just a natural. As we walk with the Holy Spirit, we turn from our sins. We repent. We put off and we put on.
私たちは御霊によって御霊と共に歩んでいく上で、歩んでいくときに罪を見つけたら、そこから悔い改めて方向を変える。古いものを脱ぎ捨てて新しいものを着るということです。
So I just want to, you know, I said to be regular. I just want to ask.When was the last time that the Lord showed you something that you should repent of?
これは普段行うことであるということを踏まえて皆さんに質問したいんですけれども、では主が最後に皆さんに悔い改めるべきことを見せてくださったのはいつでしょうか？
You know, a wrong attitude, perhaps, or words you shouldn't have said that, or you should have done that differently.
間違った態度かもしれないですし、言うべきではなかった言葉かもしれないし、逆にこう違う言葉で言うべきであったということかもしれません。
Or perhaps something you should do, you know, like you should do this.
もしかしたら、
You haven't been doing it.
こうすべきである、すべきだったことをでもしなかったというようなことを示されたかもしれません。
And the reason I ask you is becauseAgain, I think this is a regular part of walking with Christ.
なぜこういう質問をするかというと、これは私たちのこのクリスチャン生活の歩みの中で普通に普段から起こるべき出来事だと思うからです。
You know, something that's frequent, just all the time. Again, not it's just it's to be expected.
もういつもこの悔い改めというのは頻繁に起こることであって。そのように心構えができているべきものです。でもあります。
You know, now there are times I kind of made fun of these rare, you know, that, you know, I said emotional, you know, back in 1997 or whatever. There are times when God will do deep things in our lives, and we can have those.Emotional experiences, even be brought to, you know, to mourn over a sin or something. That can happen. But what I'm saying is that those are not the only times.
もちろんですね。先ほどちょっとこう大げさに1997年にとか言いましたけれども、確かに神が私たちの人生で大きく取り扱ってくださって、もう感情も関わって劇的な悔い改めの時というのもあると思います。でもそれだけが悔い改めではの時ではないということです。
Because I believe more often repentance involves a day-to-day choice to put off and to put on.
もっとこの悔い改めというのは日々の生活の中で 脱いだり着たりというそのように頻繁に行うべき
ものです。We spent before we come to Christ. We spend our whole lives. We have these sinful habits. We are in a world of sin. It's no secret. It's no thing. You know, we sin.
そしてこれは別に秘密のことでも何でもなくてですね。この地上で生きている間、私たちは罪を犯すものです。
And so it isn't surprising, and it isn't something rare that we would need to turn from it and to turn to and do what's right and repent.
ですから、この決して驚くようなことでも何でもなくて、間違ったことをしたら悔い改めて方向を変えて正しい方向に進むという、これは普通に起こることだと思います。
You know, I have met Christians.Who act or they talk like they have hardly ever sinned.
私はかつて何人かこのまるで一度も自分は罪を犯したことがないかのように振る舞っているクリスチャンの人に会ったことがあります。
And you know, to be honest, quite frankly, I don't believe them.
でも正直なところ、私はそういう人たちのことを信頼していません。
We all struggle. We all struggle with wrong attitudes, with selfishness, with pride.
私たちはみんなこう間違った態度だとか自己中心とかこうプライドとかそういったものにこういつも悩まされていると思います。
We get upset with people sometimes easily.
人からですね、こう何か動揺させられるようなことを受けたりもします。
You know, we're impatient.
また忍耐がなかったりします。
We're unkind.
親切でもない、不親切だったりします。
And if you think that repentance is only this rare, you know, it's a crisis that rarely happens to you, what'll happen is these sins that I was talking, regular sins in your life, you'll end up.Ignoring them.
もしこの悔い改めるということが何か非常にまれに起こるとっても危機的な出来事というふうに捉えているとしたら日常起こる些細なこと悔い改めが必要なことというのを無視してしまうことになります。
Or worse yet, you'll end up trying to justify it.
もしくは何かそういったものはもう本当にいつも正当化しようと。
Because to admit that you're doing it, you know, you well, again, for example, justify it. I'm not sinning. This is righteous anger that I'm experiencing, that I'm showing.
そうなると、いや、私は罪を犯してるわけじゃないんです。これは正しい怒りなんです。
It's not that I'm a sinner. It's that I'm so righteous. You know, it's like
kind of twisting it.罪人だからじゃなくて、正しい人間だからこういう怒りが出てくるんですと。
This is not arrogance, you know. I'm not being arrogant. I'm just confident.
で、いや、私は別に高慢になってるわけじゃなくて、ただ確信を持ってるだけなんです。
And it can just lead to these games that we played, and you know, not to even mention again sins of omission, things that we are not doing that we should do.
またですね、さらに本当であればすべきこと。自分がしなきゃいけないということを分かっててそれをしないというそういった怠慢な罪ももちろんあると思います。
So that if you have this attitude where I, you know, it's almost a pride that I'm not, you know, I'm not a sinner, I don't, you know, it's like, it doesn't, it's, God wants you to be putting off and putting on, you know.
ですからそのような自分が罪人でないかのような態度というものはこれは高慢さにつながってくると思います。神が望んでおられるのはもう本当に脱いで新しく着るということです。
And pride always, you know, it works against what God's trying. God says God opposes the proud.
神は本当にこの高慢なものを退かれます。
He gives grace to the humble.
そして、へりくだる者に 恵みを与えてくださいます。
Now, of course, I should say something about the other side. It's also wrong. It's wrong to think, well, I'm a sinner. I sin all the time. You know, しょうがない。Nothing I can do about it.
で、もう一つ間違った態度というのは、いや、私はもう罪人なんですよ。もういつも罪を犯してしまって、もうこれはしょうがないんです。
Because we don't see that in these verses. We see a take action. Put off, put on, put to death.Where it's, we are to be active in this.
でもしょうがないということはこの聖書の中には見ることはできません。ここで言ってるのは私たちはそれに対して行動を起こすということです。新しい古いものを捨てて新しいものを着るというその行動をとにかく起こしなさいと教えています。
And always keep in mind again as we begin your identity in Christ is something that's been established
そして常に私たちを覚えておかなければいけないのは私たちのアイデンティティというのはキリストにあってそれはもうすでに立て上げられているものであるということです。
You don't repent in this sense. You don't repent in order to get saved again and again as if you know you sin, you're outside of it, and then you come back into God, and then you go outside of God. No. Repentance is adjusting your life.To where it matches your identity as a child of God.
決して私たちは悔い改める私たちが悔い改めるのは再び救われるためということではありません。なんかこの救いの中から漏れてしまったのでまた外に出てこぼれちゃったのでまた中に戻ってくるとこう出たり入ったりするというそういったことではなくて私たちが悔い改めるのはその神の子供としてのアイデンティティに自分がふさわしくなっていくために調整していくということです。
So now, as we move on here in Colossians, he said what we are to put off. Now he's going to tell us what we are to put on.
パウロはですね、11節までのところで、じゃあ何を捨てるべきかという捨てるものを教えていましたけれども、今度12節からは何を着たらいいか、着るべきものを教えています。
All right, let's read 12 and 13. 12節
13節。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。
You know, all of these things, when you look at them, they look like Jesus.
これらのものを見ると、すべてまるでこうイエスの姿を見るようです。
Jesus is kind. He's gentle. He's loving.
イエスは親切で柔和で本当に愛の人でした。
He's patient. He's forgiving.
また忍耐があって許してくださる方です。
So we put off our selfish attitudes, but we put on this.Attitude of Jesus.
ですから私たちはこの自己中心的な古い自分というのを脱ぎ捨てて、そしてイエスという新しい衣を身につけます。
In 13, the end of 13, it says, "Forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive."
十三節の後半には、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。
The Lord has forgiven you.
主があなた方を許してくださいました。
Again, I want you to look closely. Look at that verb tense. It says, the Lord has forgiven you.
ここでもまた時制をよく見てみると、主があなた方を許してくださったともう過去形で書かれています。
And since He has forgiven you. He fully expects you to forgive others.
そして、主があなた方を許してくださったわけですから、主は全面的にあなた方が今度は他の人を許すということを期待しておられます。
You know, when I'm aware of just how bad, how ugly my sin is, and then I'm aware of what great mercy that that God has shown, he's been willing and he has forgiven me. When I'm aware of that, then I'm able to forgive other people.
私がいかに自分の罪が本当にひどいもので、そして神がこのような自分を本当に喜んで許してくださった、その自分に示してくださった神の恵みというもの、憐れみというものをに気がつくときには、私は本当に他の人を許すことができるようになります。
But when I forget about that, forget about how much He's forgiven me, it's just like that's when I can become arrogant, judgmental toward other people, you know, harsh, not willing to forgive them.
でもそれを忘れてしまうとき、いかに神が自分のことを許してくださったかということを忘れてしまうときというのは、自分は本当に高慢になって、そしてこうちょっと裁きモードになって、他の人を喜んで許すことができなくなります。
Forgiveness is not an option for us though. Look at what he says in 13. You so also you must forgive.
許すということは私たちに与えられている選択肢ではありません。13節の後半にあるように、あなた方もそうしなさいと、これはもう命令として与えられていることです。
Verse 14 says, and above all these, put on love which binds everything together in perfect harmony.
14節、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
You know, that's the goalof our lives is to be loving people.
これが私たちの人生の目的です。人々を愛するということです。
1 Timothy 1:5 says the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and sincere faith.
パウロはテモテにこのように言いました。第一テモテの1章の5節。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。
If we make love a priority and we keep it, it's easy to forget that, don't, it's easy to forget, but that is the priority. If we keep love as the priority, the top thing, everything else will fall into line.
私たちがこの愛というのを私たちの人生の、まあ、一番の優先事項に持ってくるならば、これ忘れてしまいがちなんですけれども、なかなかできないことなんですけれども、でもこれを優先事項のトップに持ってくるとすると、他のものはすべてその後正しく順序がきちんとついていきます。
You know, Paul talked about that, how love fulfills the law.
パウロはいかにこの愛が律法を全うするかということを
知っています。旧約聖書の法律はたくさんの律法がありましたけれども、
たくさん旧約の律法にはいろんな守らなければいけない法律がありますけれども、でも愛するならばこのすべての律法を守ることになるというふうに、
Romans 13:10. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law.
ローマ書の13章の10節のところに、愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、愛は律法を全うします。
So, you know, if we're moving by love, we're never going to sin against somebody.
ですから、愛によって何か行動するときには、私たちは誰かを害してしまうということはありません。
Which is, it'll naturally will fulfill the law in that sense. Let's read 15 and 16.
15節、16節。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。
You know, in Romans chapter 5 verse 1 it says, therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
ローマ人への手紙の5章の1節には、 ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
Jesus, through Jesus we have peace with God. He's made us right with God.
イエスを通して私たちは神との平和を持っています。神と正しい関係にしてくださいました。
And so the Prince of Peace, Jesus, he lives in our hearts.
平和の君であられるイエスが私たちの心に住まわっていてください。
And his word dwells in us.
そしてこの方の言葉が私たちのうちに住んでくださっています。
You know, back in verse 3 when we started, it said your life, the image was your life is hidden with Christ in God.
3節に戻りますけれども、私たちの命、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるとありました。そして今読んだ箇所では、キリストが私たちのうちにおられて、私たちを支配してくださっています。
What a picture of security and blessing.
これは何というこの安全と、そしてまた祝福の、言葉でしょうか。
Your life is hidden in Christ, and Christ is in you, in your heart.
キリストのうちに私たちの命が隠されていて、そしてそのキリストが私たちのうちに、私たちの心に住んでくださっています。
You know, when you think about those things, it's kind of the natural response is to be thankful.
このことを思うときに、自然な反応として私たちは感謝があふれてくると思います。
Because we're thankful for all that we have in Christ.
私たちはキリストにあって持っているものすべてについて感謝をします。
In verse 17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
17節、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず。すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
What a great verse.
なんという素晴らしい箇所でしょうか。
It's like live your life for Jesus and be thanking Him for the blessings that He gives you.
主イエスの名によってなし、主イエスのために行う、すべて行うことは主イエスの名によってなし、そしてこの方に感謝を捧げる。
Thankfulness should be our lifestyle.
感謝をするということは私たちのこのライフスタイルであるべきです。
And you know, maybe you are not a thankful person.
もしかしたら皆さんはこのあまり感謝する人じゃないかもしれません。
You know, maybe what's natural for you is complaining.
自然な反応としてはむしろ文句を言うことの方が自然かもしれません。
You know, and being and that just kind of naturally comes out of your mouth. But when you if you were to speak out something thanking God, it sounds kind of foreign, kind of odd.
もう自然にしてればこう不満とか文句というのは口から自然に出てくるけれども、なんかこう感謝の言葉というのはちょっと異教の言葉じゃないですけれども、そういう感覚があるかもしれません。でも、そういう姿を自分のうちに見たときに、私たちは何をするかというと、古い自分を脱ぎ捨てて、新しい自分を着るということです。
You know, that's just like practice thankfulness. This is one big area for, well, it's a big area for me, so.
感謝をするということを訓練するというか練習するということですね。これは私自身が必要な分野だと思っています。
Just practice speaking out thankfulness to God. Oh, wow.
口に出して
speak out, because if I'm saying speak out, if you never speak out, it's if everything's just in your head, a lot of times we never get around to just speak out thankfulness.
口に出してみる、この感謝の言葉を口に出すという、そういった訓練をするということが大切です。
Yeah, praise God for this nice weather.
神様、この素晴らしい天気をありがとうございます。
Rather than, Oh, it's gonna rain again?
また雨なのっていう代わりにですね。
Marty knows that that's me. You know, I'm like, wow, you know, I can get real complaining about the weather as if I expect it to be perfect.
まあそれが私なんですけれども、マリはよく知ってると思いますが、もういつも完璧な天気であってほしいと思っているので、天気予報を見て、しょっちゅう文句を言ってるんですが。
I know there's a big area for me to grow and to be more thankful.
私自身そこでもっとこう成長して感謝すべきであるということを感じています。
But as I look at these at this portion of scripture at Colossians 3, talking about putting off and putting on, it's hopeful for me.
でもこのコロサイの3章のこのように古い自分を捨てて新しい自分を着るというこれは私に本当に希望を与えてくれるものです。魅力的だと思います。悔い改めるということは非常に魅力的なことだと思います。
You know, as we see something wrong, we just make go right. You know, something we go forward.
何か間違ったことを見つけたときには正しい方向に向きを変えて進んでいく。
And the more we respond to God's word, I believe the more sensitive we are, we become to hearing His voice.
そして私たちがこの神の言葉に応答していけばいくほど、よりこの神の声を聞くということに敏感になっていけると思います。
And the more practical the word is, it's like, wow, there's a lot here. There's a lot here for me to.Apply to my life.
そして、たくさんこの実践的な言葉というのが見えてくると思います。自分の人生の中に日々の生活の中に適用できる言葉。
But if we don't do it, if we're not repenting, if we're not putting off and putting on, and then we're going to the Word as just some sort of exercise and study, we can even get bored with it.
でももし私たちがそれを実践しないでですね、脱いで着るということをしないで、ただ学ぶだけであったらば、だんだん飽きてきます。
Yeah, I know that. Yeah, I've already studied that. Yeah, I've done. You know, because the word is some sort of like, you know, subject to study.
ああ、それは学んだことがあるとか、それ知ってる知ってると、何かもう聖書の御言葉というのはこう学ぶ一つのテキスト。みたいになってしまう。
And a lot of Christians they even get dissatisfied with their Christian life. They think, well, you know, I've been a Christian. I've been, you know, I've read the Bible many times, and you know, it doesn't. And they're expecting God to do, but what they're not doing, they're not treating the word as practical. They're not putting off, putting on.
そして何度も聖書を読んでいてもですね。それによる行動をしていないと何かもう十分学んでいるのにもう 神が何か自分にしてくださるということをこう期待していても何も起こらない。それは結局古い自分を捨てて新しい人を切るこういった実践を適用していってないからということになります。
But if it's practical, if it's something like this is what God's written for me, and thenI'm adjusting my life to this. Then you find there's so much in the Word.
でもこれを実践していくときに、私たちがこれを読んでそのことを行っていくときに、本当にこれが現実的なものになってきます。
And the Word becomes more of a blessing to us.
そしてこの御言葉、これらの御言葉が本当に祝福と。さらに祝福となってきます。
And that's what I pray for all of us, that we would just, you know, this attitude of repentance would be just a daily part of our lives.
皆さんが日々の生活の中でこの悔い改めというのが日々の行いの中に日々の行いになっていくことを本当に私は祈ります。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for your word.
主よ、あなたの御言葉をありがとうございます。
And I just thank you for those things that you tell us in your word that we wouldn't know if we hadn't read the word, that you have forgiven us.
そして、私たちが気づいてなかったところ、 忘れていたところをあなたが思い起こさせてくださってありがとうございます。あなたは私たちを許してくださいました。
That we have a new life in Christ.
そして私たちにキリストにある新しい命を与えてくださいました。
And we choose, Lord, to believe that.
私たちはそれを信頼することを選びました。
And Lord, as we go through our lives, just we pray, Holy Spirit, just continue to teach us.
聖霊様がどうか続けて私たちを教えてください。
So that we may put off and put on.
私たちが古いものを脱いで新しいものを着ることができますように。
That we may walk by the Spirit.
そして御霊によって歩むことができますように。
And experience fully this new life that you have given us.
そしてあなたが私たちに与えてくださっているこの新しい命を十二分に経験することができますよ。
However many days we have left on this earth,
この地上であと何日命が残されているか分かりませんけれども。
And we pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.